こんにちは、 UIT のポテト 4D です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回も始めていこうと思います。今回はですね、会社における Figma MCP の活用っていう風なところで、お二方、末石さんと浦添さんをゲストに話していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではですね、今回お二方、ゲスト来ていただいているので、自己紹介からしていこうかなと思いますが、まず末石さんお願いしてもいいですか？
末石と申します。今回は CSR 開発部という部の、開発部門の代表として、今回参加させていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では浦添さんもお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、浦添と申します。私は CSR 部のデザイン部の方のデザインのチームのリーダーを務めております。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ、せっかく Figma MCP の会っていうふうなところであるので、まあ、エンジニア視点デザイナー視点みたいなのあればお伺いできればなと思っております。では早速、Figma MCP の話していきたいかなと思うんですけど、まず概要みたいなところからお話しできればなと思っております。今回結構、導入の指導みたいなところをしていただいた誠司さんの方から簡単にですね、その概要をお伝えいただければなと思いますが、ご紹介お願いしてもいいですか？
はい、正式名称としては Figma の Dev Mode MCP というものでして、これは Figma 社が出している Figma っていうサービスのアプリケーションの方から MCP サーバーを立ち上げられるというものになっていまして、 Dev シート以上の権限を持っている方が利用することができるツールとなっています。 Dev Mode の MCP サーバーに関しては Figma のデザインファイルからコードを生成するっていうところが主な目的となっていて、現状今オープンベータ版という形での提供にはなっているんですけれども、すでに利用も社内でも結構使われているところがあるよというところがあるので、今回紹介させていただければなというふうに思っています。主に現在 Figma のアプリ上で選択しているフレームからこの部分をコードを生成してくださいであるとか、背景とかのデザインのカラーコードとかをですね、抽出して表示してくださいのような使い方を主にしているんじゃないかなというふうに考えています。
なるほど、ありがとうございます。結構 Figma というとこうエンジニアフレンドリーな要素もあるというか、こうコードみたいなところに落とし込みやすかったりする要素が多かったかなと思いますが、まあ、それがよりこう MCP サーバーっていうインターフェースでこう使えるようになってきたっていう風なツールですかね。
そうですね、その認識でやってると思います。
なるほど、ありがとうございます。結構やっぱり MCP サーバーっていうと最近だとこう便利な反面、こうセキュリティみたいなところもあって導入は悩ましいところが多いかなと思うんですけど、今弊社の LINE ヤフーだと十分に自由に使っていいんでしたっけ？
こちらですね、利用が OK にはなってるんですけれども、まずそもそもですね、弊社ではセキュリティ意識を高めるためにもですね、ノラのものであったりとか自分たちで作ったものっていうのはそのまま使えるっていう形ではなくて、必ず社内でセキュリティの部門があるんですけれども、そちらにこれ問題ないね、大丈夫だね、確認した上で利用ができるような許可が出るという形で運用してるんですけれども、今回の Dev Mode MCP に関しては私の方でこれを使いたいですっていうのを申請上げて、この部分の内容があるよっていうのを共有した上で、じゃあこれは大丈夫だねっていう確認が取れて、まあ社内では使えるような状態になっているという状況になってます。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。じゃあまあ全社的に今は自由に使おうと思った時には使えるみたいなところですね。
はい、そうですね。
やっぱりセキュリティ的なところも鑑みてしっかりこう管理してやっていくってなると、まあ導入に当たってもちょっとコストみたいな部分もあるといえばあるのかなとは思うんですけど、まあそこをちょっと準備してでもこう使えるようにしようと思った Figma MCP に今のところこう生産観点で期待してる役割とかってどういうところがあるかみたいなのを教えていただいてもいいですか？
そうですね、弊社ですと、まず多国籍で開発しているっていうチームが存在していて、実際に CSR 開発部であるとかデザイン部に関しても多国籍のメンバーがいらっしゃる状況があります。そのタイミングで意図しないコミュニケーションが発生することもありますし、また色コードに関しても、まあ、人間がやることなのでコミュニケーションのエラーが発生してしまって、やっぱ若干ズレが発生してしまうっていうことも起こり得ていたというのが問題として個人的に持っていたところがあるので、そこを省力化しつつ高速化できればいいよねっていうのがまず1点あって、まあ、MCP サーバーを立ち上げて AI からコード生成を依頼することによって、で素早く一時的に、まあ、このデザインであればこのコンポーネントが必要だよねっていうのを AI が作ってくれると思うので、まあ、そのような形で省力高速化ができると良いなというふうに考えているっていうのが今期の期待ですね。
結構あれですね、間にコミュニケーションがまあ挟まることによって良くなる部分もあれば、まあ、こうコミュニケーションエラーみたいなのが起きる時もあるんで、デザインデータを整理するような ベースで実装するときに関してはもう完全にそこに任せちゃう方が、まあ、ミスも少ないし効率的だよねっていう風なところ
ですね。そうですね、その認識を持っています。あとは例えばそのカラーコードとかであると変数名とかエンジニアによって若干こだわりがあったりする部分に関しても、はいはい、まあ、AI が一時的に決めてくれるので AI がそう言ったらそうでいいよねみたいな認識が取れるのもいいところなのかなと思いますね。
確かに、なんかある意味こう決めの問題みたいな部分もそのこだわりが含めるとまあ議論の対になりがちなところですけど、うんうん、公平なというか別に第三者によるジャッジみたいな形に AI ベースだとなるんで、まあそういうこう最悪どっちでもいいみたいなところで必要以上のコストがかからないっていうのも良さそうですね。
そうですね、
ありがとうございます。であればせっかくなのでちょっとエンジニア観点からでもう一つ追加で聞いてみたいんですけど、実際な業務で今導入はし始めているみたいな感じなんですかね。
そうですね、あの弊社だと先ほど申し上げた通りデブシート以上の権限が必要なので、デブシート以上の権限を持っているエンジニアっていうのはそもそもそんなに現状多くないっていうところがまず課題感としてあります。でやっぱりデザイナーさんがデブシート以上の権限を持っているパターンが多いので、このあたりどういう形で役割分担していかないといけないのかなっていうところを今後整理していかないといけないかなと思っていて、まあ、フロントエンドを触るエンジニアにはじゃあデブシート以上の権限必ず持ってもらわないといけないよねっていう整理がついた、その時点でまあエンジニアがまあコンポーネントを生成でがっつり使うみたいなところがまあやりやすい分かりやすい整理の仕方なのかなと思うんですけども、まあ一旦はちょっとその権限部分であるとか費用面とかまあそこの相談をしつつ、一旦先行で私とか一部のメンバーが権限を持っているのでそれで検証してみて、こんなにも効率化するんです、だからその権限をくださいっていう説得材料を今作ってるっていう形ですかね。
なるほどなるほど、まあじゃあ絶賛試験運用中みたいな。
そうですね、感じですかね。その認識でいいかなと思います。
ありがとうございます。開発する現場から見た観点みたいなのは見えたかなと思うんで、せっかくなのでデザイナーからの観点というところも浦添さんにお伺いできればなと思いますが、結構こう MCP サーバーみたいなのって、うん、なんかエンジニアがこうエディターとかターミナルから使うことの方が多いかなっていう気がするんですけど、デザイナーっていうこう仕事から見たときに Figma デブモード MCP がすごい嬉しい場面とかって今のところあったりするんですかね。
そうですね、まあ、でも私もこの、まあ、MCP の連携っていうのがこの Figma のデブモードの MCP で、まあ、初めて実施したっていう形ではあったんですけど、先ほどスイスさんがおっしゃったように、まあ、一部のチームで今トライアルを実施してるっていうところではあるんですけど、私の方で社内のハッカソンで、まあ、2日間ぐらい短期間でちょっと集中してトライアルでものづくりをするっていうものがあったんですけど、そちらで、まあ、もうちょっと、まあ、ちょうどいい機会なので Figma の MCP 使ってみようっていうところで初めて自分が作ったデザインをもうそのまま MCP で連携してコード生成するっていうのを、まあ、そこでトライしたんですけど、まあそうですね、初めて触った時はかなり感動したというかそれはちょっと神システム来たなみたいな感じのちょっと気持ちがあってまあもちろんそのコーディング経験もあるはあるんですけど、まあ、自分が作ったものとか届けたいと思ったデザインが、まあ、世に届く距離っていうのがなんかシンプルに短くなったみたいな、結構そういう嬉しさみたいなのはありましたね、実際にトライしてみて。
あ、なるほど。こうあれですかね、こうデザインデータがまあ必ずしもすぐにもうバッチリな精度で実装してもらえるかっていうと、まあそれも途中でレビューとか挟む機会もあるでしょうし、加えてそもそもこう実装するコースみたいなのがでリードタイムがあったところが、デザインデータを作ったらすぐものになるみたいなのが革命的だったっていうふうなとこですかね。あ、
そうですね、うん、はい、単純に何でしょうね、もう見た目的にというかもうツールを実際に使っていてもう目の前でコードが生成されていく様子みたいなのが見えるっていうのが、まあそこがまあ見た目上というか実際に使ってみてのインパクトとしてまあ大きかったっていうところもありますし、まああとはさっきのいろいろコミュニケーションを取ってきながらっていうところもあったと思うんですけど、そこも多分実際の試験中にいろいろ今後分かっていくところではあると思うんですけど、まあやっぱりその微妙なコミュニケーションのズレというか、まあ精度面で、あ、ちょっと思ってたところと違ったなっていうところでここを直してくださいっていうところとか、まあ当然発生するところとかも、まあもちろんその、まあ MCP を使いながらももちろん発生するところではあるんですけど、そこもまあ最低限のそのコミュニケーションでというか、今までに多分ない形で、まあどんどん精度が上がっていったらかなり、なんでしょうね、すごく期待できるものになりそうだなっていうところは、はい、期待値としてすごく高いものがありましたね。
まあ、まだまだこうちょっと完全に正確じゃない場合もあれど、そこが高まっていくといいし、まあそもそもこう例えば80点とか90点であってもすぐに出てきてくれてるのであれば、もうすごい早いんでその時点で嬉しいみたいな 感じ
ですかね。そうですね。そこのやっぱ感動というか、あれがやっぱ大きかったですね。はい。
あとは、まあ、最適なフィグマのデザインの構成みたいなのもやっぱりありますよね。うん、なんかやっぱり今まで作ってた構成だとうまく出力できないけれども、このような形の構想化をすると、きちんと綺麗な構想化がコードにも現れるよねっていうのは多分、現状トライアンドエラーしてると分かってきているので、このあたりは多分、知見としてどんどん共有していって、こうやれば、じゃあ分かりやすいんだね。じゃあこういうふうに実装しないとダメだね、みたいな意識づけができてくると、より精度も上がっていくでしょうね。う
ん、AI が生成しやすいデザインデータの構造みたいなところとかが、
そうですね。
ってところなんですかね。
そうですね。なんかそこを、やっぱりトライアルで、実際にトライアルの検証結果とかを見てて、やっぱりまあ Figma MCP 利用を利用した、まあ、理解しやすいのはそのレイヤーの整理だったりとかっていうところ、あと命名使っている構造化っていうところも、やっぱ必要そうだねって話も出てきつつ、ゼロからやろうとすると、まあ、結構、それ自体も必要なトライではありつつ、負荷にもなってったりするんで、そこもなんかいろんな部門間で、そこの例えば、フィグマの、まあ、こういう構造だとやりやすいよっていうのが、まあ、ノウハウがどんどん蓄積されていったり共有されていったりすると、そこもいいなっていうところが結構チームの中では上がっていってましたね。
まあ、コツとしては触り始めることができたんで、まあ、これからのナレッジが溜まっていって最適化されていくと、まあ、より良い体験になっていきそうな感じはしますよね。
そうですね。
せっかくなので、こうデザインデータっていう観点でもう一つお伺いしたいなと思っていたのが、結構こう AI の得意な領域として、まあ、完全にこれまでの実装の雰囲気と合わせたような似たようなコードを書くみたいなところと、完全にゼロから書くみたいなのが結構得意かなとは思うんですけど、こうプラスアルファで修正とか何か乗っけていくってなると結構ミスしやすい印象がまだまだあるかなとは思うんですよね。で、結構デザインデータってやっぱりこう作っていく中でどんどん改善していったりだとか、まあ新しい要素盛り込んでいったりみたいなのが出てきやすい領域かなとは思うんですけど、今のなんか試験運用中でそういうこう回収といいますか、一回できているデザインデータに何かを載せたみたいなやつを MCP に頼ってみるとうまくいかなかったとか、意外とうまくいったみたいな例ってあったりしますか？
今ちょうど多分トライアルの一回結果が出て、でももう一回トライアルしてもらって、ちょっともう一回また結果が出てくるかなっていう途中なので、そこのトライアルエラーの最中ではあるので。
まさに。
はい。まさになので、まあちょっとそこも精度もこれからちょっと分かってくるかなっていうところではあるんですけど、精度面とかでも、まあそうですね。なんかまあオートレイアウト、例えばあんまり使ってないところで、まあもうちょっと使えると精度良くなりそうだねっていうところは、まあ少しちょっと見えてきたりはするので、はい。そのあたりを、まあちょっと、今後トライアンドエラーで試していけるといいかなってところではありますね。
確かにオートレイアウトとかはこうよりデブモード MCB フレンドリーな要素としても重要になってきそうな気がしますよね。なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあこれからにそこも含めていきたいっていうところですね。
そうですね、
ありがとうございます。ちょっとそれらを踏まえてですね、まあ今まさに絶賛試験中試して使ってますっていう風なところのお二人かなとは思うんですけど、これからこうなっていくと、作業フローみたいなところでもそうですし、まあ品質とかその他もろもろでもいいんですけど、こういう姿になっていくとすごいこう開発の現場って良くなりそうだな、みたいなこう、Figma デモード MCP による変化した姿みたいなのの展望があったら、ぜひお聞きしたいなと思ってるんですけど、生産何かありますか？
そうですね。Figma デブモード MCP に関しても、まあ、すごく新しい技術なので、どんどん試行錯誤して、まあ、試していける環境があるっていうのが大事なのかなと思っていて、もちろんセキュリティの問題とかを十二分に配慮しないといけない会社でもあるので、まあ、そこは配慮しつつ、まあ、でも便利なものは使って、なるべく省力化、高速に、みんなのユーザーの皆さんに価値を届けられるようにできたらいいなと思っているので、まあ、既存のツールと組み合わせたり、また新しいツールをまた見つけてきたらそちらを試してみたりとか、いろいろトライアンドエラーをしつつ、より素早く皆さんに価値提供ができる形を試行錯誤できたらいいなというふうには考えています。
お守りながらしっかり攻めるみたいな、今は重要なフェーズな感じしますね。
はい。
ありがとうございます。浦添さんの方は何かありますか？
そうですね。先ほど Figma の作り方とか構造化っていうところで、まあよりこういう風にしていけると AI フレンドになるよねって話もあったかと思うんですけど、まあ、そこも Figma のまあ MCP 連携がまあ前提となっていくというか、まあ当たり前になっていくと、まあそこの命名だったり整理っていうところの、まあ最適化も、まあ Figma側だったりとか、まあ、アプリ側の進化みたいなところもちょっと期待していけるといいかなっていうところが一つあるかなっていうのと、あとまあここも連携が当たり前になっていくと、まあ、やっぱ基本的にフロントエンドの人材というかっていうところって、まあ、なかなか潤沢にいないっていうところも、そうですね、組織的な課題だったり、まあ、悩めるポイントではあったりするので、まあ、そこをまあうまくこのあたり連携っていうところも活用して いけると、まあ、救世主的な多分存在になってくるんじゃないかなっていうところは、はい、期待してるところですね。
なるほど、ありがとうございます。確かに。フロントエンドエンジニアのうち、まあ、結構こう、コストもかかる中で、シンプルにシームレスに Figma から、統合できると効率的だよねっていう領域がまさにこのデモの MCP の領域な気がするんで、効率化しつつよりノウハウを貯めてっていう風にやっていけると、いろんな課題がまとめて解消できそうな感じがしますね。ぜひまさに今お二人が絶賛検証中っていうところかなと思いますので、なんか面白い事例とかあったら、どこかの UIT インサイドでお聞かせいただければなと思います。というわけで、本日は、せいさん、浦添さんのお二方に、Figma デブモード MCP について、お伺いしていきました。LINE Yahooのフロントエンド組織では、このようなフロントエンドに関する議論や、意見交換というのを日々行っております。社内の企画から始まって、UIT インサイドのコンテンツになっているようなものもありますので、今後も、ぜひぜひ発信していければと思っております。また、本ポッドキャストに関する、ご意見、ご感想に関しましては、ハッシュタグ、ハッシュ、UIT アンダースコアインサイドにつぶやいていただけますと、スタッフの方で、投稿確認させていただきますので、ぜひぜひ気軽に、ご意見などお寄せいただければと思います。というわけで、本日は、せいさん、浦添さんとともに、Figma デブモード MCP について話していきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。